ただいまから2025年8月24日年間第21週第21シリーズの礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書9章25節ヘブル書9章25節説教題、キリストはご自身を何度も捧げることなく、キリストはご自身を何度も捧げることなくと題しまして、御言葉の取り次ぎを捧げていきたいと思います。それでは本文をお読みします。それも年ごとにご自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。御言葉の取り次ぎのためにお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、私たちに起こるすべての良きこと、悪しきこと、それらすべてを組み合わせてあなたの力で満たしてくださって、神様の、最高最善に、してくださるということ、そして私たちの、最高最善が、打ち砕かれて、神様の最高最善に預かることの喜びが聖霊の喜びと等しいものとなります。どうか、自分自身で自分を満たそうとしたり、自分自身で自分を破壊しようとしたり、するのではなく、ただ神の霊によって満たされていくことができるように、それは自己満足ではなくて神の満足を己が満足としていく、ことができますように。それは虚しい、道であり、また砕かれた道ではありますけど、同時に、キリストの十字架の愛を、一身に、背負い、満たされ注がれていく、祝福された道でもあります。心の貧しいものは幸いであると言われている通りに、神の国が私たちのものとなって歩んでいくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日はヘブル書の9章の25節からということです。まあ、前回も言いましたけれども、まあだいたいちょっとこう一節ずつくらいに短くまとめてですね、語って、行こうかなというふうにね、思っております。それだけ要するにですね、まあ大まかなこう、内容というよりはですね、一つ一文一文に込められている福音の内容っていうのが、すごく濃度が濃いということをね、考えていただければ、良いことかと思います。聖書を読むときにですね、あるいは説教を聞くときとかですね、キリスト者の証を聞いたりですね、交わったりするときにですね、まあ、大枠として、こう聞いていく、まあ、信仰のあり方というものがあります。でもう一つは、その一つのテーマに沿ってですね、こうポイントポイントでね、集中してね、すごく一番この人が語ってる重要なポイントはね、ここなんだ、そこを集中してね、掘り下げていったりとかね、対話に生かしていったり、まあ、自分自身にもね、益となるようにね、聞いていく聞き方というものが、ございます。まあいずれにしてもですね、ヘブル書全体がですね、まあ、なかなかに難しい、内容となっておりますのでね、まあ時にですね、シリーズで、説教したり、時にこうピンポイントでですね、語っていこうかと、これからも思っております。さて、キリストを信じて受け入れるように、神から招かれて、呼び集められたのは私たちなわけです。神様は何で私たちのことを招かれて呼び集められて、神様の前にね、こうしてこう礼拝というつながりっていうものを与えてくださったか、それはあくまでもキリストを信じて受け入れるように、まあ言い換えならばキリストの言葉を聞き続けて聞き続けてね、まあいろいろと分かるところもあれば分からないところもあるんでしょうけれども、キリストの教えっていうのは、まあ父なる神様の教えでありましてね、神の教えなわけでありますね。神の教えが人間が実行することが直接的にできるかっていうのは、それはもうおこがましいことでありましてね、まあ、それだったらもうその倫理道徳で済むわけであります。でも神様のその御心っていうものはね、神様の愛とかね、神様の恵みっていうものはね、人知をはるかに超えたものであってね、表現することができないものですよね。だから聖書に、まあ、その使徒パウロがその 人知を超えているっていうところの限界を示しているところでね、霊のことは霊によって解いていくのであるっていうふうにね、書いてある通りに、私たちの、まあ、知性もね、身を結ぶことはとても大切なことではありますけれどもね、あの霊性がね、精霊によって満たされることでね、神様がキリストにおいて表された愛をね、全ての恵みをね、神の国そのものをね、相続していくという歩みに、切り替えてい、くというのはね、とても祝福されたことだと思うんですね。ですから、私たちは何のために招かれて呼び集められて、あの礼拝にちょこんと座ってるかというとね、キリストを信じて受け入れるように、キリストのお言葉を神の言葉として、神の声としてですね、聞いていく、ということですよね。それ独り言ではないわけですよね。もしその神様の言葉ではなく人間の言葉に過ぎないっていうふうに割り切ってしまうとですね、単なる読書行為であったりとか独り言であったりとか祈りとかね、そういったものも独り言っていうことで、片付けられてしまうわけですよね。しかしながらいつもその霊的読書だとかね、ディボーションっていうものを日々私たちが聖書を開きながらですね、神様と、交わるときに、それはキリストとの対話であってね、知性では計り知ることはできないかもしれないけど、霊性においてね、神様が聖霊によってキリストの十字架の何たるかっていう神秘をね、解き明かしてくださる。それを私たちがね、言語化できるかどうかにかかわらず、信じて受け入れる、信頼して受け入れていくっていうことに比例してですね、私たちは、あ、自分一人で生きてるんではないんだなと、また人間だけで、人間のつながりだけで生きてるんではなくてね、神から招かれて呼び集められるっていう、呼び集められてね、あ、キリストを信じて受け入れるようにされたんだなっていうことがね、だんだんこう受け身の問題として出てくる、分かってくるようになってくるわけですよね。最初は分からないかもしれないけれども、あ、自分から信じようとか、まあ、受け入れるように頑張ろうとか、いうことではなくてね、神から託された証明があってね、そのために招かれて呼び集められた。だから神様も別にその暇なお方ではないのでね、その人に用事が、ないにもかかわらずね、招いて呼び集めるなんていうことはしないわけでありますね。その人がどうしても不可欠的に、神様にとって必要な、ものだから、名をもって私たちを招かれてですね、そして託された証明があなたにはあるんだよ、使命があるんだよと、そしてその、証明と使命をね、神の主導権に従って、自分の意思や自分の、考え方や自分の我流のね、まあその、歩き方ではなくてね、それらで、それらを自分自身の何がしかで実行することが、できなくなっている弱さと罪を認めてね、行くことがとても、祝福の秘訣であります。なぜかというと、心の貧しいものは幸いだからであります。貧しければ貧しいほど幸いなんですよね。霊が空っぽであれば空っぽであるほど精霊は注いでくださるわけですね。何をっていうか、神様の、ご愛を、また自分の人生の意味そのものをね、与えてくださるわけですね。で、それを、神からの賜物というわけですね。この神からの賜物っていうのは、神様がキリストと聖霊によってこう分かち合ってくださるものであってね、決してですね、私たちの能力とか天賦の才とかね、才能とかっていうものとは、全く異なるものでございます。で、そういうのが一番分かりやすく現れやすいのが、教会の中の奉仕なんですね。礼拝であり、祈りであり、聖書を読むことであり、まあ、説教と聖餐式に預かることに現れてくるわけですね。まあ、いっぺんに 100% 現れる人は全然いないんですけれどもね、そういうところを見ていくと、その日常生活からね、礼拝生活、礼拝のど真ん中にいるとですね、まあ、自分自身が何らかの奉仕を教会から託されていて、その奉仕にどのように取り組んでいるのか、で、その取り組み方とか熱量によって、その人との神様との関係っていうものがね、自分自身にも認識できるようになるし、他の人にも現れるようになります。なぜかっていうと、 果たしてそのような奉仕だとか聖書を読んだり、みんなと一緒に賛美したりとか、礼拝にね、込める思いをね、一つにしたりするっていうことを通してね、それを自分自身のね、義務感とか、能力とか才能でやってるっていうのであればね、まあ、頑張っちゃってるわけですね。したらそういう、なんかこう頑張ってる人が教会の中でね、奉仕とか礼拝してるとですね、やっぱ空気がおかしくなってくるわけですね。まあ、頑張る必要は全然ないんだよっていうことがね、語られ直されなければいけないしね、交わりの中でもそれが教えられなければ、いけないわけですよね。だから人間の中から出てくるものでこう勝負していくっていうよりは、神様から与えられている、こう礼拝だとか聖書を読む、賛美をする、祈りをする、奉仕をするっていうね、力の加減をもう瓦礫を抜いていくっていうね、ことがね、神様からの賜物が明確になってくると、神から託されたね、証明っていうのは何なのか、使命ってのは何なのかっていうことが分かってくるとですね、分かった度合いに応じて賜物っていうものが少しずつ明確になってきます。でもこれは瞬間的に分かる人もいれば、徐々にねゆっくりと分かり始めていく人もいるから、別にそれはもう比較の対象ではございません。神様と自分自身との関係の中でね、ゆっくり進む人はそういうふうに進むし、劇的に取り扱われる人はそういう風になるしねっていう話ですね。だから奉仕者に一番大切なのは、瓦礫を抜くっていうことですよね。神からの賜物だけでね、させていただくっていう精神をね、決して忘れてはいけない。まあ、これは奉仕者だけじゃなくてね、キリスト者がね、世において生きるのにあたってとても重要なことではあるんですけどね。エペソ書の1章の22節から23節。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですと。いうことでね、どんなにみすぼらしい教会であったとしてもね、自慢をするしてはならないんだけれども、神が教会にキリストを頭として与えてくださったんだよね。私たちはだから、頭がキリストであってね、私たち教会っていうのはキリストの体であるって言われているゆえんなんですよね。だからその教会が教会の中心においてキリストをね、信じていなければ、私たちはキリストの体にはなり得ていないっていうことになります。そういう感覚に襲われる。でも神から見たらね、自分自身の思いから見たらね、いやまだキリストの体のね、結合と交わりにね、なかなかこう難しく考えてしまうから、よくわからないからね、教会に行っちゃないんじゃないかというふうに、悩む方がもしおられるとするならば、それはまず自分自身のその自己評価とか他の人の評価にまだとらわれている証拠だっていう。神からの評価が一番、神からの資格が一番重要なんですよね。で、信じるっていうことがここでも発揮されるんですけどね。教会、私たちの頭としてキリストが与えられたことをこれ信じるかどうか。信じてないとしたらこうなります。教会共同体の中で、キリストが礼拝されてないってことになるんですよ。キリストが礼拝されてないってことになってくると、祈りもね、礼拝もね、神に対する関係っていうのも、全く意味をなさないっていう。じゃあ何のために日曜日集まるのかって。いうことにもなりかねないから、まあ普通の感覚からすると、教会って礼拝するところだから、まあ天国がそうでしょ。ヨハネの黙示録なんかを何回も読んでると、私たちが、天国に入った時にですね、一番しなければいけないことっていうのは、神を神とし、ほふられた子羊であるキリストを通してね、礼拝することである、賛美することであるっていうことがね、天国の生涯の中心であるっていうことがね、よくわかります。人間の行為においてはね、神様ご自身に言えばね、栄光に輝くっていうね、太陽も月もいらない光の中の光っていうことでね、一点の曇りもない状態でね、神との関係を、結ぶことができる、対面することができるわけですけどね。で、教会っていうのはその神の国における、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところである。 だからキリストの体をの中に神は臨在されるっていうことですよね、キリストの体に預くの一つ一つであるね、一部分である私たち一人一人がその体を形成しているっていう、ことでね、その体同士の、形成の仕方で誰、例えばね、私たちがその、の体一つ取ったとしてもね、例えば心臓だとかね、どこか器官の一つがですね、極度にこう病的になってしまってね、自己主張を始めてしまったらそれは病気になるわけですよ。自己主張を始めてしまって他の器官とのバランスを崩していくとね、それは病的な状態ということになります。で、霊的な病気の状態というのもあってね、教会の中で誰かが、皆と歩調を合わせずにね、勝手なことばっかり言ってると、で、なかなか頭を下げようとしてくれないということになってくるとね、歩調がこう乱れてしまってね、まあ、考え方もね、合わせる、なんていうか、考え方が違っててもいいんですよ。考え方が違っててもいいんだけど、その違いを合わせよう、なんとかこうね、すり合わせしていこう。で、落としどころを見つけていこう、キリストにおいてね。キリストに対する、おける信仰において、落としどころを見つけていこうって、これキリスト者の間違いですよ。違いがあるっていうのは分かる。だけど、どこで落としどころを、教会の中でね、キリスト同士の交わりの中、礼拝の中で、見つけていくか発見していくかっていうのは、これはもうね、相手に対する愛情とか信頼ってものがなければ、落としどころを見つける必要ないから、もうこんなところ嫌だっていう話になってね、飛び出ていくわけじゃないですか。だけども教会っていうのはなかなか単なる組織や制度ではないのでね、自分の思い通りにならないからといって、自分の考え方の通りにならないからといってね、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ書いてたらね、精神的にもちょっと参ってしまいますしね、アイデンティティにおいてもちょっと亀裂が入ってしまうところが、あります。だから、どうしてもね、教会を変えなければいけないとかっていうところはすごくね、私たちの教会の使命の一つでもあるんですけどね、受け皿になりたいっていうね、ところはあるんですけどね、そういう人たちにはここのね、教会でね、私たちの教会でね、何があったとしてもね、癒されていかなきゃいけない、回復されていかなきゃいけない、正統的なキリスト信仰に、帰着していかなければいけないいうところはね、他のいろんなこう、なんていうのかな、今まで教えられてきた事柄っていうのがいろいろあって、例えば立て事音色でも紹介したいいたいっていう、そういう欲望があったとしてもね、そういうのは一切うちらは なんていうか受け付けません。なんでかっていうと、そういうのを全部剥ぎ取った上でね、残ったそのキリスト教のシンプルさ、裸の姿のキリストですよね、ご自身が十字架においてね、かけられたっていうその福音をね、伝えるだけなのでね、逆に言うとそこのところはっきりすればめちゃくちゃ祝福されていきますしね、平安を取り戻すこともできますしね、自分自身の心身の状況とか環境の問題とかで、なかなかあまり左右されなくなっていくと思いますしね、人間的にはすごく大変だったりなんかしますけどもね、霊的には王賛美したい、礼拝したい、祈りたいみたいな感じの気持ちに、ね、なれればいいかなというふうには思うんですよね。で、教会っていうのはだから自分自身で誇張してですね、我こそはね、全てのものを全てのもので満たす方、神が満ちておられるところですっていうふうにね、自慢するところじゃないですよね。教会っていうのはあくまでもキリストの体でありましてね、キリスト抜きでは、存立しえない、関係、であると。神の愛がなければね、行く価値もないところであると。はっきり言ってしまっても、いいわけですよね。で、逆に言うとその福音信仰とかキリスト信仰ってものが純粋にうちらの教会でめちゃくちゃはっきりするじゃないですか。そしたらもうどこの教会でもやっていけますよ、はっきり言ってしまえば。で、変な教会に行くとするでしょ変な教会って言ったら、変な教会行ってみて、あ、ちょっとここ福音語られてないよなっていうのはすぐ分かるようになります、 ここはちょっとなんか人間関係すごくね、わちゃわちゃしてすごく仲いいかもしれないけれども、服に語られてないからダメだなって。ここはちょっとかなり学的なね、頭のいい人たちが集まっているけれども、やっぱ服に語られてないな。生きるキリストが語られてないなと。そういうふうに、認識できるようになれる人間作りっていうものがね、教会の大切な機能の一つだと思うんですけれどもね。だから私たちの教会もそれに使えていきたいというふうに思っています。他のことはもう本人それぞれの、賜物となりね、導きがあるから、そこのとこ、それらのね、賜物と正面に生きればいいんじゃないかなというふうに思いますね。ただキリストに対する信仰というね、十字架の言葉とか福音っていうものに関してはね、それだけに集中していくっていう場所がここなんですけれども、本来キリスト教っていうのはそういうものなんですね。キリストに集中していく、三位一体の神に集中していく、でそういうふうにしていくとですね、自分の能力とか才能に頼らなくてもいいような生き方ができるようになっていくから、集中力っていうものを聖霊によって与えてくださいっていうふうにね、霊的に祈っていく、願いっていうものがね、喜びとともに出てくるわけですね。なぜならそれらの賜物と神から証明として与えられた賜物と証明は、使命、私たちの意思によるものでもなければね、人間の選択と判断によるものでもないからであります。でこれをね、本当に責任からの解放、自己責任からの解放と考えてね、素晴らしい福音であるって聞くか、それともね、いやそんなことやってたらね、もうなんかボンクラがね、棒人間ができるだけのね、ぐうたら人間ができるだけのね、ふざけた教えだっていうふうに考えるかは、人それぞれですね。私たちはもう神様から教えられたことをただ単にね、キリストが教えられたことをただ単に教えていくだけ、でそこから派生していくその福音の全体像っていうものとかを、一つ一つポイントを持ってして語らせていただくだけなんですよね。皆さん方はどのように受け止めるのか、福音ですから良き知らせですからね、そういった賜物と証明を自分の能力とか力で実行しなくてもよくて、聖霊様の力によって運ばれるようにして人生を送った方がお得なんじゃないかなっていうふうに普通に個人的には思いますけれども、一番目ですけれども、キリストは自分から何もできないと、そういうね、自己責任からの解放っていうものがね、賜物と証明は私たちの意思に基づくものではないっていうことから抽出することができる教訓っていうのは、一番目にキリストはを模範とするわけです。キリストはじゃあ どのような模範を私たちに提してくださったのか、自分から何もできないとおっしゃってくださった。私たちが対人関係の中で私には何もできませんっていうふうに言ったらね、パンチが飛んでくるかもしれません職場でね、しかしその日常生活におけるやるべきことはやりながらですよ。神様との関係においてね、自分がキリスト者として生きるときに、キリストは率先してね、初めのお方として自分から何もできない。ヨハネの福音書の5章19節、イエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません、すべて父がなさることを子も同様に行うのです。父と 子は父なる神、子なる神、ね、三位一体の神で、同じなんですけども、本質的には同じなんです。しかし父と子の愛の関係においてはね、霊的な秩序、愛の秩序っていうのがね、あってね、人間として例えばお父さんとお母さん同格なはずなんですよね。今時家父長制をやってるっていう考え方は、古いわけでありましたね。でも本質的に家父長制を別に聖書は主張しているわけではなくて、人間は同格に作られているわけですよ。男と女に作られているわけですね。男が偉くて女はね、ダメでって、逆にね、現代のね、リベラリズムのように女は良くてね、男は少しでもね、 我慢しなければいけないと言うのでもないわけでありますね。ですからこれはね、父がなさることを子も同様に行うっていうのはね、子は父がしておられることを見て行う以外に自分から何も行うことはできないというのは、これは愛の秩序において従順を示しているっていうことですね。で、愛のゆえに従順を示して、神の人格同士の間でね、父と子の関係、父なる神と子なる神との関係の間で愛ゆえに従うっていうことを模範として示してくださったので、聖霊によってただその模範を真似るっていうことではなくて、聖霊の力によってその模範が私たちに受肉してね、キリスト抜きでは、神抜きでは自分からは何もできないっていうような生き方がね、地に足をつけてね、できるようになっていって、それで自己責任から解放されていくわけですね。2番目、キリストは自分の意思でなく神の御旨を求める。だから自己責任からの解放とか、神様からね、賜物と証明でね、生きていけっていう考え方っていうのはね、自分の意思でなくて神の御旨を求めるって、キリストがなさったっていうことはキリストの教えから来てるわけですよ。キリストの教えが嫌だから、ね、拒絶して、もうキリスト教なんていらないっていうんだったらね、もういや、そのような結果が待ってるだけなんだけれども、私は自分自身の意思がある程度ね、日常生活で、まあ、普通にありますけれどもね、究極キリスト者として、キリストをね、模範として、目当てとして生きていくときにね、神の御旨の中で生きていなければ、もう一気に不安を覚えるものですね。まあ他のキリスト者の兄弟姉妹の方々もやっぱりその自分の意思でもうなんか自由にこうあれをしたいこれをしたいというふうにやってるよりは、キリストの使命にある意味では束縛されて、自分が自分でないような、しかし絶望の中に入れられるっていうわけではなくてね、祈ってたらそのね、自分で自由にならない状況そのものが神様の御旨の中にあるんだっていうことがね、分かるときに覚える喜びや嬉しさっていうものをね、キリスト者は知ってるはずなのではないかっていうふうにね、思います。で、これは人たちが作り出したことではなく、ちゃんとね、ヨハネの福音書5章30節でね、先ほども言ったけどもね、言われていることであります。私は自分からは何も行うことができません、これ繰り返しですけど、ただ聞いた通りに裁きます、これはもう自分、キリストは意思を放棄された、だから私たちもキリストの、人間的な意思を放棄されてるから、神の子の意思は父に従うことですよ。だから私たちはキリスト者としてキリストに従うけれどもね、キリストという道を歩むけれども、ね、人間としてはね、それはもう罪に仕えてるからね、死せる意志でね、破滅にまっしぐらっていうことになるわけでありますね。だからはっきり言うことができる。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意志ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。でもどうですか？私たちキリスト者と名乗っていたとしてもね、私は私の思った通りにやるんだと言ってね、我を張っていくあり方っていうのは人々を壊していきますし、教会をもう砕いていくあり方であります。それはただのわがままっていうものでありますね。大人になっていかなければ、自分私、キリストが神の子でありながら自分の意思ではなくて、私を使わせた方の御心を求めるのお方であるっていうことを心の底から受け入れているのであるならばね、私たちもまたキリストのことを愛していますから、まあ、愛してないという人は、まあ、ちょっと外野に行っていただきたい。別に、ね。でも、その、キリストを愛されてるから、愛し返しているわけですよね。心から、受け入れていますのでね。キリストが自分の、ご自身の意志を退け、神の御心を求めるような生き方をするんだったら、あ、じゃあ私たちもそのような生き方をしていこうと。これ信仰の中身という申しますね。これはキリストを信頼する、神を信頼する、神を礼拝する、キリストを礼拝する、賛美するということになります。で、3番目、神がキリストを通して語られていたことを十字架で知ることになっていきます。 だんだんだんだん自分の意思を捨ててですね、神の御心を求めていくようになってね、自分から何もできないんだ、神様から力を与えられて、反物を与えられて、証明を与えられなければ何もできないんだってことが分かってくるとですね、でそしてそれは何も哲学とか思想でこう人間が発明したことでもなければね、人生訓でもないわけ。キリストが聖書において教えておられることだね。あるいはそのキリストが派遣した使徒たちが、キリストの霊を持って語った内容を、伝えているに過ぎないわけですね。じゃあ神がキリストを通して語られていたことを、今でも語っていること、過去も語っておられたことを十字架で知るって、どこに書いてるのかと、そんなことをイエス様がおっしゃったのかと、ヨハネの福音書の8章28節、そこでイエスは言われた、あなた方が人の子をあげた時、その時私はあれであること、また私が自分から何もせず、父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになる。ということですね。あなた方が人の子をあげた時、私たちがキリストを己の罪の故に十字架につけて死に至らしめるほどの恐ろしい罪を持っていた。でそれを、拒否する権限もあったんだ、自分の意思で。キリストはしかしその拒否する権限っていうものをね、自分の思いではなくて、あなたの御胸がなりますようにってゲッツセマネの園で祈った。ロザリオやってる人だったらすぐ分かるんじゃないでしょうかね、このイエス様のね、汗と血が流されたその祈りっていうのがね、それぐらいですね、命がけで、ゲッツセマネの園においてキリストは福音が完成する以前に、十字架の直前にね、私たちのためにね、神の御胸がなりますように、神の御胸って何か、十字架につけられてキリストが私たちの罪の始末をつけるために殺されるっていうことですよね。なんで十字架にかかったかわからないっていう言う人は多いですよ。特に信仰初期の人はすごく多いですよね。十字架がわからない、なんで十字架にかかる必要があったのって、でそういう人たちの十字架のシンプルな教えって、福音のシンプルでね、シンプルな教えってものが教育されてなかったっていうのもあるかもしれませんけども、まだ信仰の初心者っていうのは、求道者とかも含めてそうなんですけどね、私自身の体験談やね、他の人たちの体験談もね踏まえてね、伝道者としての経験もね踏まえながら思い出して考えていくとですね、初期の頃にはやっぱり十字架は分かりません。で分からないことを分かるかのように選ぶ必要は全くないんですね。だから教会の中で、キリスト教徒の関係の中でね、分からないことは分からないって、もし相手に対するリスペクトがあるとするならば、分からないから知ったこっちゃねえよじゃなくてね、それしか言えないんだよバカ野郎じゃなくてね、分からないんだけれども多分こういうものが邪魔をしていて、分からなく覆いがかかっているようにされているんじゃないんだろうかっていうふうに、才を振ってみる、相手にボールを投げてみる、それが教師であり兄弟姉妹であれね、それで分からないことをその、自分なりの理由をつけて返すと、他の人たちは真剣に考えてくれますよやっぱりね。で分からないことを分からないまま理由をつけて相手にボールを渡しても返ってこない場合があります。でその時は相手も分からないんですよ、私たち一人一人の悩みのこと、信仰の浅さが分からないんですよね十字架が分からないのが分からないんですよ、みんなは。だってみんな十字架が、を信じてさ、十字架につけられたキリストを信じてさ、人生、荒波の人生をこうやっぱりね、アップダウンしながらね生きてきてね、時に捨てようとし、時にね熱烈になりね、そういうことを繰り返している歴戦錬磨の人たちからすると、分からないことが分からないって、分からないわって話になるわけですよね。キリストの十字架は分かって当たり前でしょ、だってそうじゃなかったら死ぬじゃんって、いう人たちっていうのは、例えばリダーの同世代だとすごく多いですし、一つ下の世代にもすごく多いです。でだんだんやっぱりね、年齢とか信仰歴だけではないけども、やっぱり年齢重要かな、信仰歴っていうのはすごく重要で、キリストと一緒にね生活していくっていうのが信仰生活なんですね、要はね教会生活でもあります。だからそういうところで、練られに練られて、訓練に訓練をされて、初めてね十字架につけられたキリストっていうものがね 福音であるということは、よく福音の中心であるということはよくわかるわけですね。あなた方が人の子をあげた時っていうのは、聖書を読んでみると全然ポヨヨンっていう読書の文章を読むような形であるけど、人の子をあげるっていうことは、要するにキリストを十字架につけるっていう、殺すっていうことですよ。誰が？あなた方がってことです。私たちがってことですね。思えばね、キリストのその十字架の許しを信じていなければね、私たちは、本来私たちこそがキリストの代わりに十字架につけられて破滅一直線だったような人生しか送れなかったっていうことをね、まあその難しいことを考えずに体感として分かっている、人っていうのは、威厳がのオーラがすごいバッチバッチ、こう神の子として の香りっていうのがすごく、難しいことをそれで言ったとしてもね、多分答えてくれてないと思います。そういうようなね、歴戦の信仰者にやってたらね。で、まあ、リラ程度になってくる、私程度になってくるとですね、まあ、全然日々生きるのに精一杯でね、明日のことは明日悩むみたいな感じでね、アッパアッパしてますけどもね、でもやっぱり主が語られた事柄っていうものを、大切にしていきたい、福音を大切にしていきたいっていうのは同じですね。あなた方が人の子をあげた時に、もうキリストの十字架っていうのはもうここで指し示されている。その時にね、出エジプト記で語られ、モーセに語られたね、私はあるというこの神の称号ですよね。まあそのことが分かる、キリストを通して神が語ったんだなっていうこと、まあモーセの時代においては天使がね、炎として現れてね、その芝が燃えなかったっていうことでね、モーセを呼び寄せましたけどね。でも本当に呼び寄せたのはね、キリストであり、私はあるというキリスト。でその私はあるというキリストが、十字架につけられて私たちの罪のために死んだ時に、子なるイエスキリストと父なる神様が同一の本質を持っている三位一体の神であられるということが分かるわけですよね。で4番目、キリストが、語られる言葉は、神の働きであるということですね。単なる言葉ではない。私たちはよく神の言葉、神の言葉って言うけれどもね、その内実はキリストが語られる言葉ということであります。キリストにおいて語られる言葉の数々が神の言葉っていうふうに言ってるわけであってね、神様からインスピレーションでなんか神様の言葉を聞きましたとかね、なんかこう哲学とか神学を学んでる時になんか神の言葉が聞こえましたって、それは幻聴と申します。単なる幻聴で、精神医学で説明ができる、還元できる現象だと思います。で本当の神秘主義っていうのはもう聖書に書かれている神秘主義ですね。自分が体験したことからが、聖書やね、教会の兄弟姉妹たちに証しした時にね、一致が生まれる、そこにはやっぱり愛が生まれていく。自分はねこのような夢を見てすごく自分自身の足りなさを痛感させられたんだけれども、どう思う？っていうふうに、考えた時にね、まあ、今自分が置かれている状況はどうなの、あなたはっていうふうにね聞かれたりね、交わったりしてる時にね、まあそれだったら本当にへりくだされるよね、もう十字架にね、つけられたキリストを見上げないとね、やっていけないよね、神の働きがないとやっていけないよねっていうことでね。で神の働きの中にね、キリストに語られる優しい言葉の数々がね、私たちの命となっていくわけですよね。ヨハネの福音書14章の10節、私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか。信じてますか、皆さん信じていませんか。そうやってイエス様はね、今でもこうやって語ってくださってるわけ。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありませんっていうふうにね、秘訣を言ってるわけですね。神秘を言ってるわけ。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるんです。だから言葉と働き、神の働き、神の言葉と神の働きっていうのが一つなんだってことを言ってるわけですね。神の働きだけは受けるけれども、神の言葉は分かりませんっていうことはありえない。いつか一致していくものである。いつか御言葉がね、この働きをね、自分自身の体を通してね、結果を出した、実を結んだ、のはこの御言葉によるんだ、何章何節のこの御言葉によるんだと 交わりの中で得られたね、このあのキリスト者の言葉によるんだと。しかもあのキリスト者の言葉っていうのはもうほとんど聖書と同じような内容であったと。まあ、その逆もまたしかりであります。ということでですね、いかにですね、神様がキリストにおいて語られるっていう事柄を受けていくならば、私たちがどんどんどんどん、責任感からですね、義務感から解放されてですね、トラウマからあるいは傷から立ち直っていって、自由にされていくのか。そしてその自由は自由奔放とかね、自由天真爛漫という意味ではなくてね、キリストの愛に反しない限りでのね、自由が与えられていく。それこそ私たち人間の最大の祝福である。そしてキリストの愛と神の愛っていうのはね、一つに結ばれていくってことがね、分かっていった時に、どんどんどんどん三位一体の神秘に入っていって、三位一体の愛の交わりの中に入っていった時にね、私たちを縛っていたあらゆる鎖みたいなものがね、どんどん取り払われてしまって、私たちは解放されに続けていくわけですね。で、そのことを実証していくのが本文ということになりますけれども、25節にですね、それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいませんと書いてあります。まあ、それも、ニョロニョロではないとかね、それも大祭司とは違いとかね、さらに、ニョロニョロではなくってね、キリストは捧げるようなことはなさいませんっていうね、まあ2回の否定が書かれて、おりますけどね、これはオーデとイナっていう言葉がね、合体したオーディナっていうね、言葉が使われています。ですから、25節は24節の、内容を、直接的に受けているわけですね。何だったっけってね、先週の御言葉何だったっけ、ヘブル書の9章24節、キリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです、そして今私たちのために神の前に現れてくださいますと、ね。しかもそれだけでは説明が足りなかったから、それも年ごとにこう自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司、旧約の大祭司と違ってキリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいませんということを付け加えてるわけ、25節でね、今回ので。ヘブル書の書き方の特徴として25節もですね、まあ、どこの説もそうですけども、律法と福音を比較対象させてキリストを強調しているっていうことになります。まあ、私たちも、まあ、A さんと B さんを比較してね、どっちの人の方が信頼できるだろうか、どっちの人の方がなんかこうサイコパス的な性格を持ってるんだろうかとかね、どっちの人が、どっちの選択がね自分自身にとってメリットになるんだろうか、どっちがデメリットになるんだろうかみたいな感じでね、比較する能力は持っております、世においてね。まあ、自由選択の能力と同時に比較して検討していくっていう能力も当然持っていますけど、それは理性の範疇にとどまって、神に対する信仰っていう風になったり、神に対する礼拝とか祈りの世界においては通ずるかっていうとね、まあ、それを突破したところに初めて神の答えが出てくる、キリスト者としての生き方の力っていうものがね見出されていくっていう考え方からするとですね、やはりですね、一番私たちが比べなければいけないのは律法か、自分は律法に生きてるのか福音に生きてるのか、キリストに生きてるのかキリスト以外で生きてるのか、どっちなんだいっていうところがね、何度だって問われ直されていかないと、私たちはしぶといですからね、非常にこうしつこいので、なかなかこうキリストだけになっていかないんですよね。いろいろとこう、つきものをね、自分自身に、もうこれもあれも必要だ、つってね。で、それはもう、下手したらキリストと交換可能である、みたいなね、考え方をしている人たちも、中にはいますけどね。基本的には既存の教会でもそうですけどね。まあ、よほど極端な教会でない限り、既存の教会ではキリストご自身と、別の何かが交換可能であるっていうふうにね、教えるところって、まあ、ほとんどないですね。だから形として十字架をね、プロテスタントだったら十字架像をね、彫りますしね、 カトリックだったら卓形像をね、教会の聖堂、聖堂の中に中心に置くでしょう。十字架のつけられたキリストが、あるいは復活の、十字架につけられたキリストが復活したその福音が中心である。十字架の言葉が中心であるから、それは何にも代え難いものであるから、もしそれがですね、奈良の大仏とかで代用可能であるならね、あの仏教の何かで代用可能であるならね、日本人の何らかの、その神話で代用可能だったら、それの、模型を持ってきてですね、十字架の代わりにすればいいじゃないですか。でもそれしないでしょ、教会って。それは私たちの心にあるものが外側に出てくる。心の中で十字架を中心して生きているものの集まりでが教会なので、十字架以外のもの、あるいは十字架に付属して、キリストに対する信仰を強化するマリア像とか天使像とかね、まあ、そういったものがしか置かないのはね、まあ、それが理由であります。で、立法と福音を比較対象させて、あくまでもその福音そのものであるキリストを強調するのがケブル書の書き方であります。で、立法の限界としては25節では、年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違いっていうふうに、書いてある通りであります。要するにね、旧約の大祭司っていうのは、これは世における犠牲精神にあふれる諸宗教もそうなんですけども、結局のところ救済というものを完全なものに、として掲示させることができないんですよ。だから何度も何度も、犠牲を捧げるっていうことが必要になってくるわけだね。だからその仏教でも、まあ本家だったんで、真言宗の本家だったんで、私のね、家っていうのはね、まだ仏壇ありますけどね、もう朝昼晩とこうね、捧げ物をこうずっと捧げて、なだめをなしていくわけね、まあそれは教えられた通りにやってるんだけど、まあ結構熱心な方だったと思いますよね。祖父母の家ですけどもね、で、それによって先祖代々のね、方々がなだめられていくっていうふうに、まあ、信じきっているわけですよね、でも旧約の大祭司は自分自身の血を流して死ぬわけにはいきません。これは現代人と同じです。キリスト教以外の諸宗教を信じている方々も、犠牲を捧げたり供え物を捧げるときに本当は死ななきゃいけないんですよ。例えば穀物を捧げるだけではなくて、動物もユダヤ教においては屠殺していかなければいけない、血を流していかなければいけない。血を流すということは死ぬことであるっていうね、ことでもありますけどもね、当然そんなことは、できませんよっていうことだからね、これ人間立法の限界っていうよりも、神様が十分人間の弱さを理解して、人間の限界としてね、大祭司っていうものでさえもね、自分の血でない血を携えて聖所に入る、まあ言うまでもなく、自分の血でない血とは動物の血のことであります。1番目ですけども、じゃあどういったものを、福音に対して立法および立法主義あるいは諸宗教っていうのは本質的に、捧げていたかっていうとね、1番目、何もそういったものを吟味して、きちんと調べなかったっていうわけじゃないですよ。きちんと福音の立場から、キリスト信仰の立場から、ユダヤ教の立法とか立法主義のことをね、立法の規定について、ヘブル書の著者っていうのはすごく博識だったわけですよね。調べていたわけですね。でもその調べるのは、キリスト教とユダヤ教が実は同じものであるっていうふうにね、考えるんではなくて、キリスト教はユダヤ教にっていうものは、キリスト教に全部還元されし、吸収されてしまうんだって。もうキリストを待ち望む必要ないんですよ。もう来られたから。あとはキリストを裁き主として再臨されることを待ち望むっていうことはありますけれどもね。まだメシアをね、待ち望んでるのはユダヤ教の徒の方々。まだ、何らかの救い、完全な救済が現れるのを待ち望んでるのが諸宗教の方々。無神論の方々でさえもね、いろいろなね、考え方を持ってしてね。例えば永遠回帰とかね、不条理とかね、シジフォスの神話ですか。まあそういった、虚無的なね、 意味でのね、無神論的救済論というものを展開してますよね。で、ヘブル書の著者は、それらの中で最大最高の、神の言葉によって規定された律法というものの吟味に入っていくわけですよね。で、そこで何が、捧げられてきたかというと、お牛と、まあ、親木の血ということで、レビ記16章14節から16節、それからお牛の血を取り、指で7目の、蓋の東側に振りまき、また指で7度その血を、7目の蓋の前に振りまく。アロンは民のために罪の清めの捧げ物である親木をほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、この血をさっきの牛の血にしたように、7目の蓋の上と7目の蓋の前にかける。もう血だらけにするってことですね。彼はイスラエルの子らの汚れとその傷、すなわちその罪の全ての罪を除いて聖女のための7目を行う。彼らの汚れのただ中に彼らと共にある会見の天幕にもこのようにすると。で、これ、お牛と親木の血、どちらもですね、罪の清めのための捧げ物と関連しています。お牛は自分自身と、その大祭司である自分自身とその家族のための犠牲でありました。まあ、現代人もそうですね。自分自身と自分の家族のための犠牲っていうものを、何らかの宗教的なスタイル、形態において、捧げていく必要があります。じゃあ目やぎっていう、あ、親やぎっていうのは何かというとね、地上の聖女のための犠牲である。礼拝する場所っていうところがあってね、お参りをする場所っていうものを、例えば水で清めたりとかね、しかし、まあ旧約聖書はそんなに甘くない、ユダヤ教っていうのはそんな甘くないですね。動物を、ほふってね、その血を流して、死に至らしめなければいけないぐらい、人間の罪っていうものはどうしようもなく腐敗して、己自身ではどうすることもできないし、まさか他の人にその罪を取り去ってくださることもできないっていう立法の限界っていうものがあります。世界最高の宗教といえば、おそらくキリスト教を除いたユダヤ教なわけですよね。で、そのユダヤ教の中で、究極神様が語っておられる事柄が信じることができないんだったら、当然キリスト教も信じることはできません。キリストの教えという意味でね、キリストなさった御業という意味でね。で、2番目、動物の血は、ここで流されたっていうふうに1番目でね強調されましたけどね、も流されたとしても、動物が動物であるゆえに、その血はもろもろの人間の罪をの除くことができないという限界を持っております。これが2つ目の限界ですね。ヘブル書の10章の4節、お牛とおやぎの血は、罪を除くことができないからです。で、この罪っていうのは、アマルティアの複数形が使われているから、もろもろの罪というね、日々犯す罪のことを言いますね。それが立法の限界である。だから立法を、立法主義のように守ったふりをしたとしてもね、イエス様からなんで偽善者よっていうふうにね、仮面をかぶって演技するものよっていうふうに直訳的に訳すとそうなるんですけどね、偽善者よって言われるかというと、守れもしない立法を守ったふりをするのが、どれだけ神への冒涜につながっているのか、自分自身の破滅を招き、自分自身だけではなくて、そのことを他の人に伝えることによって、他の人も破滅の子にしてしまっているのか、お前たちは分かっているのか、分かっていないだろうと。なぜ私を信じようとしないのかっていうようなことを言ってるわけですね。で、ここから私たちが血の滲むような功績を積み上げて、人生において、信仰生活において、力を尽くしたとしてもね、何事かを善意で施したとしてもですよ、自分自身の罪と他の人々の罪に関して徹底的に無力であることに、絶望してもう祈るしかないことが明らかになってきます。で、どういう祈りか、そんな祈りがあるのか、あります。だから立法じゃなくて福音って言われるんですよ。その絶望に行き着いた人が出てくる祈りっていうのはね、信じます。不信仰の私をお助けください。マルコ9章24節。まあ、こういう祈りなのではないだろうかということですね。これはどういう文脈で語られたか。マルコの福音書の9章の19節から29節ですね。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。 そこで人々はその子をイエスの元に連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか？父親は答えた。幼の時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしお出来になるなら私たちは憐れんでお助けください。まあ、そういう一歩手前のキリスト者っていませんか？私たちの中に。もしお出来になるんだったらちょいのちょいしてくださいって、ね、そういうちょちょいのちょいクリスチャン、もし できるならクリスチャンっていうのがね、ここにいたんですよ、少なくともね。だから現代のキリスト者においてどれだけ多いかっていうのはすぐ容易に想像できます、ね、お出来に、もしお出来になるのであるならば、ね、私たちは憐れんでお助けくださいとイエスは言われました。まあ、こういう時にイエス様っていうのは忖度をなさいません、全くね、うん、ストレートに言います。できるならというのですか、信じる者にはどんなこともできるのですと。これが教会ですよ。これがキリストを中心にして、キリストの言葉が神の働き、神の力そのものであると信じる教会なんですよ。キリスト者っていうのはその教会を、神の宮である私たちの体にね、心の中心に十字架を打ち立ててキリストを誇っているんですよ。キリストの言葉こそが神の力、神の働きそのものであって、ね、あらゆる病気やあらゆる横島な霊というものをね、力の根源を打ち砕いて勝利を取ってくださる。それは病気にならないとか体調不良にならないということを約束しませんけれども、どのような状況に、健康な状況であった時でも病気の状況になった時でも、使えるものは使った上でね、キリストを中心しながら、キリストの言葉を神の力としてね受け取っていくわけですね。そしたらね、できるならというのですか、信じる者にはどんなこともできるんですって言われることがね、どんなにイエス様がこのようにストレートに言ってくれることが私たちにとって嬉しい事柄であるかっていうことが分かるはずです。この言葉はパワハラだと考えますか？こんな厳しいこと言ってね、できないならと言うんですけど、なんとかイエス様偉そうだなっていうふうにね、こんな苦しい思いをしてね、弱り切った父親捕まえてね、弟子たちにもねお出来にならなかったんだからって、でもお出来になるなら憐れんでお助けくださいってね、小さなものになってないんですよ、まだ。つまりね、弟子たちと同格に考えてるんですよ。何もできなかった弟子たちと同格に考えてる。だから不信仰な時代だっつってるんですよ。イエス様からストレートに言われて、その子の父親のように叫んでいったものは幸いであります。信じます、不信仰の私をお助けください。まあ、これを個人の生活の中でも教会の生活の中でも、信じます、不信仰の私をお助けください、繰り返し語っていく。キリストに語られて神の力を受けてね、断罪されてるんじゃなくて、その不甲斐ない不信仰というものをね、なんとかしろやと、惜しくあれやと、信じるか信じないかと、そんな生ったるいね、甘ったるいような考え方をしてるんじゃなくて、なぜね、はっきりと信じます、信仰の私を助けてくださいというあなたは言わないのかと、それを祈った瞬間にね、断罪されるとでもまさかは思っているのかと、そこまであなたは不信仰なのかと、このように祈れないということは、その不信仰がね、大いになってるわけですよね。でもその子の父親はね、見事にイエス様にね、小さい頃からこの子供はどうだったのかっていうことを聞かれて、だんだん心が開かれていくうちに、一番の問題は信じてなかった不信仰な私だった、この子供が問題ではなくて、不信仰な私が、あの教会が問題で、あの奉仕者が問題でね、あの配偶者が問題で、この家族が問題で、この友人が裏切ったから。違います。イエス様はユダに裏切られてもユダのせいにしなかったんですよ。友よって言ったんです、最後にユダに。それで悔い改めをね、ただ友よって言っただけなの、悔い改めをね、持ってユダが悔い改めって言ったら救われてたところ、ユダはそれを拒否しきっちゃったから、まあ救いを自分で拒否ったらね、教会の時代においてはね、聖霊を欺く罪として、まあ自分が行きたいところに行っちゃったっていうだけの話であってね。 私たちはどうしたいのかっていう話ですね。あなたは信じる者にはどんなことでもできるんですって断言された時に信じます、信仰の私を助けください、子供を助けてくださいじゃないですよ、問題を解決してくださいじゃないですよ、対人関係を何とかしてくださいじゃないんですよ。いろいろと私も今問題を抱えていますけども、それを何とかしてくださいって祈りますけれども、その最終目的はそういう問題が問題とならないうちに信じます、不信仰の私が一番の問題でした、ごめんなさいってことです。だから助けてください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると汚れた霊を叱って言われた、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私を前に命じる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな。こうやってキリストを通して神はね、神の力と働きを持ってね、邪悪な霊をね追い出してくださったわけ。すると霊はさびき声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出ていった。神の働きが結実したということです。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた、私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。するとイエスは言われた、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。だから信じることと不信仰な私を、不信仰な誰かをじゃない、不信仰な私を助けてくださいという祈りによらなければ何によっても追い出すことはできないっていうような諸問題の数々ってあるんですよ、うん、結構ね、信仰と不信仰の私を助けてくださいって、それが望まれている祈り、信仰と祈りが望まれている問題っていうのは全てがそうだっていうわけではないですけどね、そういうような祈りと信仰の基礎土台っていうものを据えながらキリスト者として生きていくとですね、礼拝とかね祈りとか交わりに開かれやすい、何よりも自分自身がすごく束縛から解放されて気分が良いというふうにね、喜びが回復するというふうに思えてなりません。で3番目、律法に定められた幕屋は、礼拝者の良心を完全にすることはできないということにも触れておりますね、今回の説ではね。ヘブル書の9章の8節から10節、聖霊は次のことを示しておられます、すなわち第一の幕屋が存続している限り聖女への道がまだ明らかにされていないということです。ここではユダヤ教のことについて書かれています、旧約聖書について書かれておりますけどね、私たちにとって第一の幕屋って何ですか。キリストを信じる以前にね持ってったね、ろくでもない全てのものですよ。私はそうだと思ってますよ。パウロも言ってるでしょ、キリストを信じる以前の私は神の敵だっていうね、いろんな罪を犯してて、キリスト者を迫害するほどまでにね反狂乱になってね獣のようであったから、もう私が求むるはねキリストの復活の力のみであるということを言ってね、私はキリストの家にね全てを失ったけど、それをね損だとは全然思っていない。でも私たちどうですか、損だと思ってるでしょ。惜しいなって、キリスト教にのめり込めればのめり込むほどもあれも捨てる必要も出てくるし、こういうのにも関心を失わなければいけない、もったいないなって、いやこれもう別にね人のこと言ってるんじゃなくて自分自身のこと言ってるんですよ。自分自身の中にもあるもん、それ、ね、アートとかね哲学とかね、いろんな進路だとかね、いろんなものをやっててね、まあ多分普通の人並みの生活とかね、健康なね生き方っていうものがねあったのにね、キリスト教を信じてね信じてからですもんね、人生変わったのはね。その中でもうどんどんどんどんこうはやっぱりその最初の10年間とか15年間っていうのはね過去の古いものとの戦いの連続でしたよね。もうキリストを取るか礼拝を取るか、それとも自分自身の古いねキリストを信じる以前に形成してきたもう腐敗しきったアイデンティティ の脱皮した皮みたいなものをね、なんかこう部屋に自分の小部屋にねもう匂ってるのにね大切にしまっているわけですよね、でもねそれらを大切に、古いものを大切にすればするほど新しい葡萄酒である福音に通ずることはできない、明らかにされない。だから捨てなければいけないって努力しちゃダメですよ。それよりもまず福音の偉大さを キリストの優しさを、神の愛をね、たくさん受け続けていく、まあ、そこから出発してください。そうして、あ、これも必要ない、あれも必要ないっていう方がね、非常にね、あの精神的には追い詰められない形で成果されていきますから、うん、だけど自分の力でもそういったね、穏健な形で、導きを受けて成果されていてもね、あのどうしてもね、あの自分自身が結構長く生きていた過去においてね、これだけは手放すことができない、しかしそれはね、キリストを通する神への礼拝に違反している、まあ、そういうね、どでかい問題ってのは結構ボンボンボンって出てくるんですよね。あのそういう時にはもう本当にもう自分だけで対処しようとせずにね、あの教会にも祈っていただく必要があるしね、あのあとやっぱりそれと、まあ、キリストを、大地の幕屋と称せられるほどの内なる偶像とね、聖女への道そのものであるね、キリストがね、明らかにされるっていうね、素晴らしさとね、あの別に天秤にかける必要はないです。もうどんどんどんどんキリストのね、十字架を知っていく、その奥義に通じていくことによってね、さらにさらに解放されていっていけばよろしいかと思います。でこの幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますけどもね、それでは礼拝する人の良心を感電することができません。だから私たちはキリストを信じる以前でやったことからにおいて、私たち自分自身の心を感電することはできなかったから、教会にフラフラってこう寄って神様から招かれたんです。自分で行ったつもりでいるでしょ。神様から招かれ、呼び集められたんですよ。私たちは自分の意思を使われて、用いられて、キリスト教に関心を持つようになった。これを神を知るっていう経験の、積み重ねということがとても重要です。で、そういうことを1回2回体験したぐらいではね、全然神様が私を導いたってことはわけわかめであるっていうのは当たり前の話なんです。初心者にとっては当たり前の話なんですよ。だからそこは背伸びをしないでね、神の導きを100回も1000回も万回も受けてね、もう神様が導いておられる自分自身の意志なんていうものはもうあるけれども、そんなものはね、適当な日常生活をやるぐらいにしか役に立つことはほとんどなくてね、まるでなくてね、神の導きを受けて生きて生かされていくっていう、だけでいいんだと。そしたら私たちのね、良心っていうものは完全になるんだ。それではただ食物の飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい地上が建てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎませんというふうに言ってね、立法の限界と同時に、私たちがキリストを信じる以前、キリストを信じてもなお信仰が明確にならない、こう自分自身の後ろ髪を引っ張るようないろいろなね、内なる偶像、そういったものをね、キリストで解決する、神の力で、処理していただくっていうんじゃなくてね、何らかの食べ物や飲み物や洗いに関する種々の規定とかルールによってね、それを守ることによって、それを熱心に行うことによってね、もし解放される、完全な救いを手に入れることができるっていうのであるならばね、まあそれはよろしいかと思うんですけどね、キリストを信じる必要はないってことになるんですけどね、比較した時に自分自身の古い人生っていうものはね、結局地上のに関する規定に過ぎなかった、体に関する古い規定に過ぎなかった、外観しか、整えることができないものになった。 でも大切なのは、そうやってね、善行を積んだり修行したりすることではなくて、あるいは飲食をね、制限することで何らかの規定をね、どのこのっていう話ではなくてね、新しい秩序に服従するっていうことですよ。新しい秩序、キリストの愛の秩序に服従していく、互いに愛し合いなさいって、キリストに服従してキリストの愛に感動したものでしかできないからね、やっぱりね。ここの良心を読み替えてね、別に霊性っていう風に考えても よろしゅうございます。霊性っていうのはキリストを信じる以前には持ってないものであります。キリストを信じる前に持っていたものは、私じゃあ体と心だけであります。心理学の対象としては心だけです。キリストを信じたら聖霊の力によって霊性が復活します。地上において、この霊性がね、キリストの、愛に、愛と命に支えられてね、心と体っていうものを一新させていくわけですね。 信仰に加えられた良心っていうもの、信仰に加えられた霊性っていうものはね、良心の活躍から麻痺した良心、邪悪な良心を経て健全な良心、清い良心、まあこれ全部良心と霊性って訳してもいいですけどね、まあそれと教会の礼拝において変革されていくものなのであります。まあこれを前回前々回あたりにね学びましたよね。もう一度復習すると1番目、良心の呵責、ローマ書のね2章の14節から15節であります。律法を持たない法人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても、彼ら自身が自分に対する律法なんです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も明かししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったりまた弁明し合ったりするのです。自分の良心は、異邦人の良心というものは、私たちの良心というものは、自分自身でもその良心を満たすことができないということなんですね。それはユダヤ人が律法の要求を、霊的要求を、霊性を持って満たすことができないのと同格に考えられているんです。神の見前でね。で、2番目、健全な良心です。第一テモテの1章の19節。ある人たちは健全な、良心。まあ、ちょっとさっき言い忘れましたけど、この良心というのはシニジシスというギリシャ語です。この良心を捨てて信仰の発生にありました。だからね、信仰と良心、信仰と霊性、こういったものをね、セットに考えないと、結局のところね、信仰だけではね、結局ね、もしお出来になるならっていう程度の宗教心にしかならないんですよ。信仰に霊性とか良心っていうものを、シニジシスっていうものをね、付け加える。健全な霊性、健全な良心というものを付け加えることで、私たちは、信仰者として価値のある生き方、外見ではなく、そのものの性質が優れているというようなね、識別基準でね、キリストとの歩みを深めていくことができるようになります。実にこのある人たちは健全な良心の、この健全なっていう言葉、アガトスでね、このアガトスの意味っていうのは、価値のあるとか外見でなくね、本体そのものが優れている、性質そのものが優れているっていう意味なんですね、実は言うとね。で、3番目、清い良心。同じように第一テモテの3章の8節から9節、同じように羊たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酢だけのみでなく不正な利用を求めず、清い良心、シニリシスを持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。で、ここの清い、良心の清いは、カタロスという言葉で、物質的に汚染されていない、倫理的に純粋なとかね、という意味であります。で、4番目、麻痺した良心。これには気をつけなければいけません。第一テモテの4章の1節から5節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。これはね、キリスト者に対して言ってるんですよ。未信者に対して言ってるんじゃないですよ。キリスト者になって洗礼も受けてるんですよ。だけれども、もし信仰に霊性や良心というものを、深く加えていかなければ、心を奪われてしまう。惑わす霊と悪霊の教えとに偽教師を通して心を奪われていく。そしてキリストに対する信仰から離れていく、ようになるっていうふうに予言されているわけですね。だから私たち気をつけましょう。で、それはなぜかというと、良心が麻痺した、シニジシスが麻痺した偽りを語る者たちの偽善に思うんです。彼らは、何を教えるかというと、結婚することをそのものを禁じたり、食物を断つことを、まあ、断食せねばならぬよっていうふうに命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものですということでね。神が作られたものは全て良いものに感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからですと。だから結婚にしてもね、断食にしてもね、それらの、事柄そのものを禁止するっていう教えはね、いかがなものかっていうふうに言ってるわけですね。まあ、すごく優しく言ってるんですよ。いかがなものかどころかね、惑わす霊と悪霊の教えそのものである、って言ってもよろしゅうございます。結婚することは、独身を貫くか結婚するかって本人の自由よ、そりゃ。キリストの証明を探ってって、求めていってね、自分はどうなんでしょうかっていうふうに考えたときに、精霊の導きの中で決定されていくことでありますよ。断食っていうのもね、人からやれって言われてやるもんじゃ違いますよ。自分自身から自発的に神様に対して、祈りに集中するために食を絶って肉を絶って、 時間を費やしたいと思いますっていうのが本当の断食ですよね。それをなんかこうその教会の権威主義を持ってね、誰かが命令するという、あなたは独身って言うんです、あなたは彼女と結婚しなさい、彼と結婚しなさいみたいな感じなのはね、やばい話だしね。あなたは断食しなさい、祈りなさいとかね、言われたくはないよね。本当に自分自身が悔い改めていてね、祈らなきゃいけない時に祈ってない状況の中でね、あなたは祈った方がいいですよっていう程度だったらいいかもしれないけどね、だけど命令されてね、結婚したり断食をしたりするっていうことはちょっと違う。でこういう両親のこと、麻痺した両親というふうに言うね。麻痺したっていうのは、カフスティリア像っていう言葉で、夜勤を押すとか、夜勤で焦がして両親や感覚を麻痺させるって、パラライズドさせるっていうこという意味ですね。そんな教えをね、結婚や断食をその禁止するとかね、命令したりするっていうね、惑わしからね、私たちはきちんとその信仰だけじゃなくて健全な理性と良心を持ってね、清く識別してね、退けていく必要があります。で5番目、邪悪な良心ってもあります。ヘブル書の10章の21節から22節、また私たちには神の家を治めるこの偉大な大祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心、心理実質を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかということですね。心に血が振りかけられて、キリストを信じるということはキリストの十字架の贖罪をも、キリストの流された血をも、キリストの引き裂かれた体をも信じるということなんですよ。だから説教っていうのは、福音説教っていうのは生産式につながるわけですよ。カトリックでも説教がありますけれども、その説教というのは生体配慮につながるわけですよ。だから何も矛盾はないわけだよね。でもそれがまだ自分自身の中で体系化されていないので、なんかよくわからないモニョモニョモニョっていう風になっちゃうかもしれないけどもね、モニョモニョモニョだったらモニョモニョのまんまでね、預かり続けて、いけばいいわけですね。無理に言語化できないものを言語化しようとしてもね、不信仰の方向へと一直線になってしまいますからね。純粋な清められた信仰と良心によってね、信仰と霊性において、取り扱いを受けていきたいものであります。だから外側で洗礼で清められるってことも必要ですけどもね、祈りで清められるっていうのは必要ですけど、内側で、キリストのを信じて、キリストの十字架で流された血潮によって、邪悪な良心、神に反する、キリストに信仰に反する、神礼拝に反する、そういう良心というものね、信仰の足を引っ張る良心というもの、邪悪な良心をね、清められていく必要がある。私たちは内面の性格こそが必要なんである。これイエス様がね、福音書で教えられていることと同じですよね。人間の心の内にあるものがね、外側に出るものである。キリストが天そのものに入られたのは、私たちのために神の御前に現れてくださるという目的があったからであります。で、神との交わりっていうのは直接的に私たちが、己の力で実現できるようなものではないから、自分が神様に会いに行きましたっていう表現を教会の中で誰も使わないのは、それが理由です。神様が私たちに礼拝において、現れてくださった、臨在してくださったと。でその内実っていうものは、まあ何個か、言っていくとですね、まず第一、キリストにおける神との平和です。神様との交わりっていうのは神との平和の中で、交わっていくものであります。ローマ書の5章の1節、こうして私たちは信仰によって義と認められているので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。で2番目、だからその神様と交わってるのに平和がない、平安がないっていうのはちょっとやっぱおかしい。どこかキリスト信仰がおかしくなってるところですね。信仰はあるんだけれども、霊性や良心の部分で何か、罪を犯してるところがあるんじゃないかとかね。後ろ目指して、嘘ついてるところがあるんじゃないか。自分でか自分に。あるいは人に対してもそうですけどね。そういうのがあるんじゃないかっていうふうにね。考えていくっていうことも必要かもしれない。2番目、キリストにおける神に対する礼拝っていうものがね、神との交わりそのものの本質であります。現れでありますね。出エジプト記の20章の23節から24節、あなた方は私と並べて、ね、同格で 銀の神々を作ってはならない。また自分のために金の神々も作ってはならない。まあ、これは別にその外なる偶像礼拝、物質的な偶像礼拝のことを立法は言っているようでいて、結局内面の私たちのキリストの十字架を中心としない心の一切を言ってるわけです。邪悪な良心一切を言ってるわけです。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの全焼の捧げ物と交わりの生贄のとして羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望み、あなたを祝福する。礼拝の中ではこのようなことが起きるわけですね。内なる偶像礼拝、内なる邪悪な良心が破壊されていく必要がある。そしてそれを持っていて、持ったまま神の御前に近づいちゃいけないんだなっていうふうに、清めの備えをしていく。そして、土の祭壇においてうーたらこうたらと命令されている。そしたら祝福されるっていう次第でありますけど、この土の祭壇とは何ですか。土の祭壇というのはね、これね、キリストの十字架を示唆しているんです。あるいは同時にね、キリストの受肉を示しています。なぜかというと、人間っていうのはね、土から作られたじゃないですか。その祭壇っていうことになると十字架を意味します。だからその、キリストのね、完全な人間性っていうものが私たちの罪のためにね、十字架でね、神の子でありながら完全な人間だったキリストが十字架で、その体をね、ボロボロにされたということで、死に至らしめられたということですね。それと同時に、土の祭壇っていうふうに言った時に、もう土って言ったらもうね、本当に無価値なものになりますからね、キリストがね、土泥の塵灰のようになられた。キリストの受肉を神の子でありながらね、土になられた。人間のような土になられた。土のような人間か。受肉を示しています。で、牛と羊はね、キリストの犠牲の死を意味していますね。これはね。牛と羊と牛を捧げなさいって書いておりますけどもね。礼拝において、絶えずキリストの犠牲の死はもう実現していますから、そのことを仰いで、唯一絶対のそのキリストの犠牲の死っていうものが私たちの救いに完全であったっていうことを感謝しながら礼拝しなさいっていうことですよ。礼拝の中においてキリストの十字架を絶対的に中央に置くっていうことはそういう意味です。その時私たちは心も同期してね、邪悪な良心たる内なる偶像が全て破壊されて、土の祭壇たるキリストの十字架が輝いていくわけですね。いろんな欲望が打ち滅ぼされていきます。3番目、キリストとの交わりこそ神の真実であるということが礼拝の中でいよいよ明らかになっていきます。第一コリント1章9節、神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたんです。そして己の偽り具合がどれだけひどいかということが分かってくるわけですよ。で、キリストとの交わり、キリストとの交わりそのものである礼拝を通して神の真実が明らかにされ、だから自分自身も偽物であるということが分かるから、他の人から偽り、裏切られたとしてもね、主よ、信仰の私をお助けくださいっていうふうにね、神の真実に向かって、その真実たるキリストに向かってね、祈り叫ぶことができるんです。で、この、本節においてはですね、召されて、入られた、まあ、もうこういうふうにね、ありますけれども、この入られたという言葉は実際はギリシャ語の肯定本ではございません。存在しません。意訳であります。ここはね、カローという言葉が使われていて、呼ばれたとか、呼び寄せられたとか、招かれたという意味なのです。ですから、こうなります。神は忠実である。まあ、もしくは真実である。あなた方はその方によって、私たちの主イエス・キリストの交わりに、入られたっていうことじゃなくてね、召されたのであるっていうのがね、直訳ということになる。招かれた、集められたって。だから礼拝っていうのは招き集められた者たちの、集会ということになります。で、本文の後半にはですね、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいませんというふうに書かれています。まあ、これもキリスト教のね、福音においてもね、決して落としてはいけないところでありますけどね、説教団にもあります。で、この何度もっていうのはポラキスという副詞が使われていましてね、たびたびとか、しばしばとか、いくたびもという意味でありますね。サムタイムズみたいなね、たびたびしばしばいくたびもキリストの十字架があったわけではないんだよっていうことを言ってるわけであります。でも私たちはそういうふうに考えてない、 こういう罪を犯したから、ああいう罪を犯したからね、こういう不信仰に陥ったから、キリストの十字架がまたねなければいけないんだっていうふうにね、考える必要はないんですよ本来はね。でも考えてしまう。だから私たちはこういう御言葉を通してね、考える必要はなしと断言される必要があるわけですよね。でそのことを全く信仰と霊性で受け取っている兄弟姉妹からね、断言される必要があるわけですよ。でここで捧げるっていう言葉はプロスフェローっていう言葉でね、犠牲などを捧げるとか持ってきて備えるという意味であります、ね、だから礼拝において私たちはもうキリストが犠牲となる、唯一絶対に犠牲となられて救済の技を完成されましたので、ね、それを持っていく必要はないわけですね。何を持っていくか、じゃあね、自分自身を持っていくわけです。自分自身を捧げていくわけです。自分の人生を捧げていくわけです。ヘブル書の10章の8節から14節、以上の通りキリストはあなたは生贄や捧げ物、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まずですよね。またそれらを喜びになりませんでしたと言い、それから今私はあなたの御心を行うために来ましたと言われました。第二のものを建てるために初めのものを廃止されるのです。福音を建てるために初めの律法を廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。廃止されたのは無条件に廃止されたんじゃない。キリストの体がただ一度だけ十字架で捧げられたことにより、私たちが聖なるものとなる。それゆえに律法というものは限界を持ったものとして、福音が完全な救済をもたらすものとして到来したと。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足立てをされるのを待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからですと書かれています。でキリストは律法の要求を満たすために、私たちが罪の体と死の体から解放されるために、キリストは十字架で私たちの身代わりに託殺されたのであります。これも信仰の中身そのものですね。3点に集約していきます。第一に罪の体と言いますけれども、この罪の体っていうのは別に人間の発想ではありません。ローマ書の6章6節、私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですと、いうことですね。その息子に起こった、息子の父親の、信仰がね、なぜ古い、できるものであるならばっていうしょぼい信仰からね、不信仰な私を助けてくださいっていう真実な神の真実に基づく信仰に変えられたのか、それはキリストの言葉によって、その父親がですね、自分は罪の体に過ぎないことを悟ったからですよね。分かったからです。だから私たちは理解するためにはキリストの言葉、キリストから語られないとね、全然分からない。自分が罪の体でしかないってことだね。だから今自分が、そのキリストと一緒に歩んでるのか、聖霊によって歩んでるのか、それとも罪の奴隷なのかって、それはキリスト者になる前に悩む内容じゃなくて、キリスト者になってから悩む内容なんですよ。で聖霊に満たされて罪の体が本当にはっきりさせていった時に、キリストのね、体に預かってるっていうことが命のね分水弁になってると、怒り役になってると、鍵となってると。罪の奴隷でなくしているのはキリストと共に十字架につけられているからだ。そして罪の体が滅ぼされたからなんだと。そういうことを理解して開拓していくわけですね。占領していくわけですよ。その福音の奥義っていうものね。2番目、死の体。ローマ書の7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。1番目の罪の体においては、律法の限界的な定めがあったから、いろいろと諸々の罪っていうものを、犯さざるを得ないっていう、自分が、本当に、罪しか犯さない人生であったということをの根源に罪の体っていうような、そういう視点です。で死の体っていうのはね、その罪を犯し続けてね、 キリストをこう度外視して生きていけば生きるほどね、どうなるかというと死んでいくっていう話ですね。惨めなって悲惨なっていう意味ですけどね、悲惨な人間です。誰がこの死の体から、罪の結果としての死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。そして、3番目、聖霊による解放がここに来るわけですね。キリスト者として罪の体、死の体に過ぎない私たちが、それでもか、それでもかっていうぐらいにキリストにしがみついていけばね、聖霊による解放っていうものがね、その信仰が高く評価されてね、その信仰の上に聖霊による解放が実現します。ローマ書の8章の1節から4節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものは、直訳するとキリストイエスの中に存在するものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。だから礼拝すれば礼拝するほどがんじがらめになるっていうのはちょっとやっぱりその人の信仰と礼拝おかしいんですよ。礼拝すれば礼拝するとね、聖霊による解放が起きてくる、囚われからの解放が起きてくる。そしてその解放は解放そのものの力が自分の奥底から出るんじゃなくて、神から与えられていく。神との関係、神とに対する礼拝を捧げる中で自分自身を捧げた結果として聖霊が働きね、うん、だってお部屋にね、いろんなこう荷物があるところにね、聖霊がなかなか入りきらないじゃないですか。でも聖霊が、力を持ってその信仰というね、扉を開けてね、私たちを満たした時にね、解放の技が起きるわけですね。掃除してくださるわけですよ。そうすると神様に礼拝をしたり祈ったりすることっていうのが極めて人格的な事柄として、私たちがね、解放の力ではなくてね、解放者たる三位一体の神、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、つまり土のような人間と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたんです。本来ならば私たちが肉において罪を処罰されて十字架にかかるところを、キリストは身代わりにかかってくださったという福音が語られていますね。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなんです。お願いします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを罪の体、死の体から、聖霊によって解放してくださるために、キリストの、十字架の血と体に私たちを預からせてくださったことを感謝いたします。そしてあなたは、不信仰な私をお助けくださいと言わしめるお方でもあります。そのために、あなたは愛なくしてその言葉を言ったのではなくて、ご自身を十字架につけて命を捨てられました。犠牲になされて、何度も、諸宗教やユダヤ教のように、犠牲を捧げることなく、たびたび供え物を捧げることなく、ご自身の唯一の命を、たった一度きり捧げてくださったゆえに、私たちの救いを完全なものとしてくださいました。私たちはそれを信じ受け入れるだけであります。どうか、まだ明確に、救いがなってないものに関しては、目が徐々にゆっくりでも開かれ始めながらも、神に対する礼拝を、諦めることなく、感謝と喜びの心を持って邪悪な良心から清められていくことができますように助けてください。すでにある程度の信仰の、成熟に預かっている者たちはそこで、よしとするのではなくて、もっともっと、イエス様あなたのことを教えてくださいと、祈っていくことができますように、感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。